んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月ももう後半戦に入りましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。天気の方本当寒くなってきて、もう私も布団を真冬仕様に羽毛布団を投入し、保留中にしていた衣替えも雑に完了させ、ていうか本当に街がもう11月に入るや否やクリスマスムードを醸し出そうとしている数々に驚くというか、お店とかカフェとかに入るとクリスマスソングが流れてたりね、装飾だったりっていう部分でもうそっちみたいなね。まあ確かに次のイベントごと、といえばこれに当たるのかなと思いつつ、早いなと思いましたけれども、最近の私はと言いますと、あの YouTube ってね、もう本当にみんなの娯楽というか、日々のこう YouTube を見るっていう行為が、日本の中で、こう占める割合っていうのはどんどん増えつつある昨今だと思うんですけど、そんな中僕自身はあんまりその YouTube の、YouTuber とかのファンでもないし見ないんですが、この間初めてこれチャンネル登録しなきゃいけないかもしれないっていうのがあって、それがあの中田秀俊さん、ヒデの、まあ、伝説的な、元日本代表の、ね、サッカー選手ですけれどもの公式チャンネルが、発表されて、秀俊中田オフィシャルっていうのがね、あるよっていうんでね、サッカーニュースとかをチェックしてたら引っかかりまして、これは見ねばいかんと思ってすぐ見てみたんですよ。で、 YouTuber のイメージって僕本当にあのアバウトなところしか知らないので雑なイメージしかないんですけど、どうもヒデですみたいな感じでこう出てくる巣は出てくるのかとか思ったんですよ。今日は辛い激辛カップラーメンを食べますみたいなとは言わないまでもちょっとリフティング技を見せますみたいな、まあ、YouTuber らしいことなのか、サッカー選手ならではなので、おーみたいな感じの、に加えて、YouTuber 流儀にのっとったサムネイルっていうんですか、ちょっとなんか、ね、雑なタイトル付けと変な表情をした人のアップがあって、赤文字とかでダダンみたいな、なんとかに挑戦みたいな、あまり僕は好きじゃないんですけど、あれに美的なものを感じはしないんですが、まあでもそれがね、人の目を引きつけるっていうね、ことに特化した部分であれが重要だっていう話も聞きましたが、見てみたら全然違くて、もうなんかね、テレビのとかでやってる深夜とかで見るスポーツドキュメンタリー番組みたいな、テイストとクオリティで、プロのナレーターさんが語りだし、プロのスポーツライターの方が、聞き手としていて、でなおかつ海外ロケまでして、海外に行って、ヒデの現役時代を振り返るみたいな中身でインタビューで構成されていて、テレビじゃんっていうものが YouTube でオフィシャルチャンネルで流されてて、だからもう編集とかも完全にあのプロの編集マンがやったようなね、わかんないですけどね、にしか見えない、技術が投入されていて、で英語字幕までねつけられててね、海外の人でも見られるようにっていうんでしょうね、もう予算とかどうなってるんだっていうような、コンテンツになっていて、で中身はですね本当に面白くて、サッカーファンにはたまらないコンテンツというかね、まあ、あれだけのことを成し遂げた人ですから、あの当時のセリエ A というね、本当トップ、世界のトップがセリエ A だと言われていた時代にああやって飛び込んでいって、すごいチームに行ってこの選手を押しのけて起用されてゴールを決めるとか、デビュー戦で決めたとか、もうその時の話だとかチームメイトの話だとか、契約の時実はこういう裏側ではこういうやり取りがあってとか、この監督オーナーがくせ者でとか、もうサッカーファンにはたまらない内容で、それがすごい面白いんだけど、これがいわゆる YouTuber ファンっていうの、激辛カップラーメン5分で食べますみたいなそういうファンに受けるのかどうかっていうのはね、ちょっとどうなんだろうなって単純に思いましたね。ただ僕としてはすごい面白くてね、もう本当なんていうの、動画が更新される、アップロードされるのをね、 楽しみにしててね、さっきも打ち合わせで見てたんですけれどもね、本当コンテンツとしての力が強い、出来になってるなと思いましてね、すごい出来栄えだなと思いましたね。まあ、どうやってどういう頻度で更新していって、どうね、なんていうか、本当こんな裏側を探ってもしょうがないですけど、こんなにお金もかかってそうな感じだから、どうやってこう、それを回収していくんだろうなっていうところまでね、まあヒデですから、まあ、そんな小さなところにとらわれない、やり方なのかもしれないですけど、とにかくね面白かったです。ぜひぜひサッカー好きな方、それに関わらずぜひ見てみてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームペンネームスペインさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。初めてメールをお送りします。突然ですが、現在自分はスペインに留学をしています。スペインでは自分の専攻分野である化学を学びに来ています。あ、化学の方ですねって書いてあります。こちらの大学院の研究室に所属し、実験の毎日を送っています。すごいですね。サッカー好きの内山さんならばまず思いついていらっしゃると思いますが、スペインは世界最高峰のリーグの一つであるラ・リーガの舞台です。リーガ・エスパニョーラ、もちろん存じております。せっかくスペインに来たのだから、サッカーの試合を観戦しに行こうと思い、羨ましいですね。ラ・リーガの中で最も熱く世界屈指の対戦カードである FC バルセロナ対レアルマドリード、伝統の一戦であるクラシコを見に行こうと思い、そうですね、クラシコ、バルセロナのホームであるカンプノーでのチケットを予約し、試合の日を楽しみに過ごしていました。羨ましいですね。しかし先日から続くバルセロナでのカタルーニャ独立デモの影響で試合は延期となり、クラシコを見に行くことはできませんでした。さらに不幸なことに代理日、まあ、これ延期になってここでやりますよってなった試合の予定日ですかね、代理日に見に行こうと思っていたものの、自分の帰国日よりも後の日にちに開催が決定してしまい、留学期間中に見に行くことは不可能になりました。今回の留学で最も楽しみにしていたので、自分でも思った以上に落ち込んでいます。内山さんは今までに楽しみにしていた予定が急に取り消されたことはありますか？またその時はどう立ち直りましたか？拙い文章で失礼いたしました。はあ、すごいですね。スペインに化学、化学を学びに留学して、大学院の研究室で実験の日々。かっこいいですね。それでスペインで、クラシコ。僕も見てみたいですね。本当、まとまった休みっていうのをこう、いわゆる、サッカーガンガンシーズン中に取れにくいっていうのがあってね。まあ、お正月ならイングランドプレミアはやるかなぐらいで、なかなか見に行けないのが悔しいなと思ってたんですけど、だから羨ましいですね。カタルーニャ独立デモの影響で延期となりて、僕これ、知らなくてニュースで、あ、そうだったんだと思って、さっき確認して知りませんでした。そんなことがあったんですね。クラシックで、結局見に行けそうもないというのは、それは確かに落ち込みますね。で、僕自身楽しみにしていた予定があんまり、なんていうか、こう延期の可能性のある、ものにあんまり行かないので、ないんですね。急に取り消されたことってあんまりないですね。だからどう立ち直るな。でもそのクラシコぐらいのイベントごとをもう一回立ち直るとしたら、やっぱり立ち直れるかどうか分かりませんが、もう一度スペインに行く計画を虎視眈々と狙ってクラシコ見に行く、あるいは、チャンピオンズリーグとかね、クラシコと比べるものではないかもしれませんが、 CL のこのカードを見に行くんだっていう、計画をなんか練ってみるを狙い続けるっていうのがアイディアとしてはありますかね。ちょっとそれくらいしか、これは悔しいことだと思うので、そんな程度ですけれども、サッカーで言うと、最近僕がね、僕は現地には見に行かずにダゾーンとかで見てますけど、プレミアリーグのビッグマッチ、マンチェスターシティ対リバプールっていうですね、まあ、去年もそうでしたが、今シーズンもどっちかが優勝するんだろうと言われているチームのですね、戦いがありまして、これを見たんですけれども、生で見たかな？はい、見たんですけれども、3対1でリバプールが勝ちましてね、すごい面白い試合でしたね。いや、リバプール強かったな、本当にね。クロップ監督は、 その前がドルトムントで、香川選手との関係も印象深いですけれども、ドルトムントで、まあ、立ち行かなく、うまく立ち行かなくなって、なんかもう戦術的限界があるのかなとか、一世を風靡して、ドルトムントでもう、世界一一歩手前、ぐらいまで行ったはずですけれども、それであの手がこうブンデスでなんかうまくいかなくなって、もうクロップの限界なのかなと思いきや、やっぱりね、プレミアリーグに場所を移してリバプールで年月かけてったら、こんなにもうプレミアリーグで全然負けないんですよね。リバプールは本当に強いチームで、いやー面白い試合でしたね。あの前線の3人のプレッシングとかね、まあサッカーの話はそんな程度にしまして、本当に面白い試合でしたね。ただ本当クラシック見れなくて残念でしたね。はい、ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。それでは読んでいこうと思います。東京都ラジオネーム、うちこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私の悩みは、ポイントのために買い物をしてしまうということです。かっこ、ポイントが貯まったら〇〇がもらえる、または値引きしてもらえるなど、かっこ閉じ。例えば、パン屋さんで300円ごとにスタンプ一つだとしたら、合計600円になるようにパンを選んでしまいます。かっこ、どうせ300円以上買うので、300円以上買うから、だとしたら600円までたどり着いて、スタンプ2つにしようということですね。合計が800円以上になりそうなら900円目指します。かっこ笑い。通販でも送料600円、5000円以上買えば送料無料だとします。ほうほう。4400円買うものがあったら、あと600円買えば、送料無料になりますよね。同じ600円なら物を買った方がお得かなと思ってしまい、無理やり600円の商品を探してしまいます。このポイント欲貧乏を直すにはどうしたらいいでしょうか。ポイントを無視して買い物すればいいんじゃないと言われるのは覚悟しています。かっこ笑い。よろしくお願いします。これからも応援しています。ということなんですけれども。難しいですね。でもこう、お店がやるポイントだったり、キャンペーンだったりで、動機づけされる人の行動を変えようとするっていうのは、やっぱり、どのお店もやることで、例えば、こう、お店にご飯を食べに行って、次回お使いくださいっつって、こう、ドリンクサービスチケットとか、なんか一品おまけしますみたいな、カードを、ちょっとした紙みたいなやつをね、あれを次の来店時に使えた試しがない。本当に財布に溜まって溜まって、だいたい会計の時に、あって会計の時に、あってこうデジャブを繰り返すというかね。あれはあの使えなさ、ある種もう文学性すら感じる使え、なんだ、どこで思い出すタイミングを設置すれば合理的な行動に持っていけるのかっていうのがね、答えがないですね。いつもなんか、そんなに毎週行くとか毎日行くっていうわけでもなく、なんかその近くに行った時に、ああ、じゃあ行ってみようかなっていうんで行くお店とかね、に関して、そういえばあったなって思い出さないね、とかありますけど、あとポイントは僕は電気屋さんのポイントカードは各種持ってますし、あと映画館ね、映画館のポイントっていうのかわかんないけど、映画館のその出してる大手チェーンのやつはもう一揃い持ってて、ちょこちょこ活用してますね。もうだから必ず買うもの、サービスを受けるもので、積み重なっていくものっていうのはね、結構僕はカードを取るのは好きですね。でもそもそもこのポイント欲貧乏を直すにはどうしたらいいでしょうかっていうのはね、まず前提としては直す必要があるのかっていうのはありますよね。なんかそれで、いろいろやりくりするのが楽しい人ならであるならば、直す必要がなく、それでこうお得にね、パンを食べていけばいいのだし、合理的な場合もあるでしょうから、それはそれで成立している状況もあるんだと思いますけれども、まあどうにか直したいというのであれば、まあ、メンタリティというか考え方を変えるしかないと思っていて、つまりその、こういうポイントとかって、要は、僕が、の考え方としては、 そのこと自体にいくらだと得だとか、300円、このパンが100いくらで、この、で、いくらだから、で、今必要なものはこれで、あ、じゃこれは、どこどこ行ってこの人にあげればいいかとか、で、余分に買おうとかっていうことを計画を練ったり考える、こと、そしてその時間だって、それにまとわってりついてくるものと、それいう努力を積み重ねてった結果得られるお金なり、これパン屋のポイントをね、スタンプ貯めてた場合何もらえるのか分かんないですけど、パンが1個サービスされるのか、スープがもらえるのか知らないですけれども、その得られるもの、お得成分をこう、ま、天秤に、こうかけて、こう、どっちが重いかみたいな、はかりにかけて、こう、どっちを、取る、大きいと取れるか小さいと取られるかみたいな、考え方をしますかね。だから、それで、損が多いなというか、そこまで頑張って、これなのか、となるのであれば、もう気にしない。まあ、ポイントを無視して買い物するっていうところにたどり着いてしまいますが、こういう考え方で、まあ、ここのポイントはいいだろうって。もうポイント貯めるのやめろ。それについて考える時間がもったいない。それが、こう、頭のカロリーを消費してしまうと。いうふうに考えて、ポイントを無視して買い物するっていうのが、僕のアイデアですかね。ちょっとこれでいいか分かりませんけれども、ちょっとこれを導入かどうか分かりませんが、アイデアの一つとして、提示したいと思います。お願いします。続いてラジオネームたい焼きの川さんからいただきました。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今日は先ほどできた悩みを誰にも相談できないのでメールをしたためさせていただきます。悩みの内容を端的に言うと、告白を受けるか断るかです。半年ぶりくらいに会った高校時代の同級生、かっこ男とご飯を食べに行きました。男女混合のスポーツの部活で知り合い、普通に友達に。卒業してからしばらく交流はなく、社会人になってから部活でやっていたスポーツをやらないかと連絡をもらい、年に一度くらいその他の部員とスポーツをしたり、二人でご飯を食べたりする関係でした。高校時代、特に恋愛関係のようなことになったことはなく、社会人になってから会う時もそんな雰囲気になることもありませんでした。帰り際に唐突に告白され、好きだということと一緒にいると楽しいと言われました。考えさせてほしいと言って別れました。当方女性、25歳社会人、恋愛経験は少なく、また恋愛願望もあまりありません。しかし親に孫の顔を見せたい気持ちもあって結婚願望はあります。今は追いかけている芸能人、男性がいて、ライブやイベントに行くのが楽しくて、恋愛のことを全く考えていませんでしたが、年齢的にもそろそろ気にした方が良いのではないか、25歳、と考えていたところではあります。出会いから考えると10年くらいの付き合いでもあるので、今更そういう関係、まあ、恋人関係、あるいは夫婦関係ですかね、そういう関係になるのも恥ずかしい、まだまだ自分の趣味を楽しみたいという気持ちと、彼の職業が理想、高収入、単身赴任、というところで余計に悩んでいます。好きか嫌いかで言うと好きですが、友達としてという感じです。どうすればいいでしょうか。また当方、こういうことをすぐにラジオに送りたくなってしまうような女です。まあまあ、それは自由だと思いますけど、本当に悩んでいますが、いつもラジオを聞いて内山さんみたいに行きたいなと思っていたので、内山さんの意見を聞かせていただけると嬉しいです。長文失礼しました。これからも毎週ラジオ楽しみにしております。まあ、前提としては、この、内山さんみたいな行きたいっていうのもですね、僕はやっぱりこう、ラジオで喋る、上ではですね、いろいろ取り繕ってですね、悪い部分を隠すで喋ってますから、ここに俺のリアルはないんですよね、こう、セミリアルというか、こう、リアリティ的な、リアリティショーというとあれですけど、リアルよりなフィクションというかね、これリアルはね、言えない部分もすごいあるんですよね。だからそこはちょっとリアルじゃないんだよっていうのはあるんですけれども、だから僕の生き方はそれを提示してるっていうことも、まあ、これからも、あんまりね、今、ここの瞬間でっていうこともないんですけれども、恋愛経験は少なく、また恋愛願望もありませんが、親に孫の顔を見せたい気持ちもあって結婚願望はあります。これがこの一般的な、凡庸な見方からすると不思議なところで、恋愛願望はないんだけれども結婚願望はある。孫の顔を見せたい子供が、ちょっと欲しいなっていう思いがある。僕はちょっと違うタイプなので、ここは僕とのギャップはあるかもしれないですね。 で、追いかけている芸能人がいて、だからそうね、なんかこう追いかけている芸能人がいると、まあそういう人に恋焦がれる気持ちもあって、恋愛願望とかも持ちそうだなとか思いきや、そうではない、人もいるんだということですね。これは勝手なイメージを持ってはいけませんね。で、まだまだ自分の趣味を楽しみたいという気持ちと、いや、この辺がちょっと、あれで、付き合うかどう、告白を受けるかどうか、の段階で、この自分の趣味を楽しめない状況、つまり、が生まれることを心配するっていうのは、なんかまだ、話が早いのかなっていう気がしていて、だから、なんでしょうね。結婚するしないだったら、そういう悩み生まれてくるかもしれない。けれども、だからといって結婚したからといって自分の趣味を楽しめない状況っていうのはなんだか居心地が悪いものだと思うので、それはそれでまた別の問題があると思いますが、その悩みの内容とタイミングのズレがちょっとあるんじゃないかなと思っていて、自分の趣味を楽しみたいという気持ちは告白を受けたとして、だからなんかもう悩みの内容は告白を受けるかどうかなんだけれども、その事情説明はもう結婚するかどうかみたいな感じになっていて、そこのギャップが僕は違和感を持ちましたね。まだまだそういうんじゃないんじゃないのみたいなことは文章から思いました。うん、だから自分の趣味を楽しめると思いますよ。告白を仮に受けたとしてもっていうのがあるし、自分の趣味を楽しめないようだったらその関係性はどうかと思っちゃいますし、彼の職業が理想。これどういうことなんだろうね。かっこ高収入単身赴任。それが理想だと。つまり、まあだから話がどんどん進んで、結婚で、だから会わなくてもいいってことなの。付き合って。として今、たい焼きの母さんが住んでる単身赴任ってね、だって結婚してどうこうっていう話じゃないのかね。その住んでるところが、たい焼きの母さんからとは、離れてるからってことなのかな。遠距離恋愛におのずとなるから、恋愛願望がなかったり、その追いかけてる芸能人がいるからちょうどいいみたいなことなのかな。だからなんかこのその事情がわからないっていうのもここはありますね。職業が理想、収入は確かに大事ですけれどもね、生活していくってなったらね、だからそれもまたその付き合う付き合わないのところでの悩みとちょっとずれるかなっていう、こう収入動向はやっぱりまあ一緒に生活するとかなったら、本当に重要な問題になってくるかもしれませんが、まだそこじゃないんじゃないのっていうかね、だからで単身赴任っていうのはもっとそうですよね。で好きか嫌いかで言うと好きですだけれども、友達として好きだからどうすればいいでしょうかと。だから、まあ、仮の結論としては、悩むタイミングと内容というか、そこにズレがあるんじゃないかとまず思いましたね。この文章からは。付き合うかどうかという問題なのであれば、もう付き合いの長い友達なので、相手は男性は。もう今の状況だったり、まあそんな高収入だからどうっていうのはまだいいかもしれないですけど、こういう追いかけてる芸能人がいるんだとか、まあどのレベルで追いかけてるのかちょっと僕詳しくないんでわかりませんけれども、こういうこと趣味があるんだとか、そういう、まあ、で恋愛経験はどうかな、願望がないんだとか、で孫の顔を見せたい気持ちはあるんだとか、なんかもう仲いいなら全てを明かして。こういう人間ですと、こういう思いを持っていますと。で、それでもいいから、で、それは、ならダメですって言われるんだったら、まあダメで、諦めるというか、まあなしにして、それでもいいから、とりあえず、交際っていうのを始めさせてくれないかっていうんであるときに、またこの決断のタイミングがあるというか、それで、なおかつ、その、たい焼きの川さんの気が向くようであれば、まあ、交際というか、付き合うっていうのをやってみるのもありなんじゃないかなと。だから、まあ、付き合うも長いわけだし、事情をね、手の内を明かしてしまうっていうのも一つアイディアなのかなと。思いました。だからその後の結婚、子供、収入、単身赴任というのはまだ先の話なのかなと、この段階では、そんなに悩むところじゃないんじゃないかなと勝手ながら思いました。こんな感じでいかがでしょうか。すいませんがお納めください。ということで皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝 幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。本当に、寒くなってきましたので、皆さん体調は、気をつけて頑張っていきましょう。本当にね、もう年末近づいてきましたからね。はい、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山幸喜に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月の番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な僕が喋った言葉も募集しております。できればその言葉を言った前後の状況、第何回目の放送なのかなどの情報も分かるのであれば添えていただけると助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名の方にワンクール特製ステッカーをプレゼントします。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しております。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。